経済クラブ小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克也が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。またメルマガも配信してますので、概要欄からぜひご登録ください。はい、今後ですね、起こりゆくスタグフレーション大不況、それに対してですね、若いサラリーマンの方がどのように対策対応すればいいのか、そしてですね、山にこもるなどサバイバル以外にですね、方法はあるのか、横森が解説しました。こちらの動画ご覧ください。
32歳の独身サラリーマンです。このままいけば日本が混乱期に入ることも理解できます。サバイバルで生き残るという対策もわかりますが、それ以外の方法はないでしょうか。
32歳でサラリーマンね、混乱期っていうね、まあこれから混乱期にこういうふうに入るわけよ入っていくと、やっぱり時代に合わせて対策ってあるんだよね、これ。だからこの中をどうやって生き残るかって言ったら、サバイバルが一番やっぱりベストでしょ、この中っていうのは。だけど32歳でしょ、まあこれ大体10年は続くよね、この混乱期が。32、わかるよな。42になるんだよ、このサバイバルの間。まあ大体その30代、40代って言ったら一番、なんていうのかな、油の乗ったっていうかね、油って横森のお腹じゃないよ、これ。油の乗った時期なんだよ。まあ、ちょうどね、元気がいいっていう時期なんだよね。
うん、
元気があれば何でもできるしね。まあそういうわけで、こういう時期に、こういう人がどうしたらいいのかっていう、32歳から42歳の間。まあ大体、これ42過ぎると、まあ42とかね、まあまだなんとかなるけれども、45とかさ、過ぎるって完全に男だったら婚期に逃すよね。
ああ。
もうこれ、だから婚期ってすごく大事なんだよね。あんまり、ね、世の中の人ってこういうことを、まあ女性だとやっぱりね、35までだよね。婚期っていうのが。まあこれ、まあ20代から20歳からとかなっても。で、ただだんだん婚期がいろんな政策によってさ、まあ、もうロックフェラーとかそういうこと言っちゃいけないんだ。ね、婚期を逃すような政策なのよ。世の中って。この辺のところね。20歳から35とかね。だから男性で言うともう45ぐらいでしょ、これ。25からかな。まあもう少し年上として。これ自体もこういうことを言うと、なんかそんなことはないとか言うかもしれないけど、大体一番うまくいく年齢としてこういうふうに考えてもらえればいいと思う。まあ、うまくいく年齢ね。で、やっぱりほら、これわかるじゃない。だって45過ぎると、男でもちょっとこれおっさんってなっちゃうじゃん。やっぱり。女性でも35過ぎると、まああんまり言われたくはないけれど、ね、そういう、ああ、おばさんって言われる。まあ例えば会社の中でさ、ね、そういうふうに二十歳の子から見たらおばさんでしょ、やっぱり。そういうふうに思われちゃうんだよね。
うん。
だからそのくらい、この年っていうのを、もう無駄っていうか、サバイバルの中で、山の中で生きていくっていうのは、まあ32歳にとってこれはちょっと辛いような気がするね。
田舎暮らしとかね。
うん。だから、こうなってくるとどうしたらいいんだっていうことになったら、そうね、まあ自分だったらどうするか、じゃあ同じ自分が32歳でこれから混乱期に突入するところにいたらどうするかって言ったら、世の中にはこのほら、サイクルがこういういろんなサイクルがあるわけよ。例えば、こういうサイクルのところに、今ここにいる人もいれば、こういうサイクルのところの人もいるわけよ。こういうサイクルの人もいる。だから、ここのサイクルにいるんだったら、まず環境を変えるってことだよね、こうやって。ここのサイクルとか、ここのサイクルにいる場所に。で、環境を変えると、今度対策が変わってくるわけよ。環境に合わせて対策ね、が変わってくるから、そうしたら、まあ、はっきり言うよ、これ。ここの時代っていうのは、もう守りが、もう100に近いわけよ。限りなく、まあ、100って言っちゃうんだけど、守り99だよ、これ。混乱期の時代は。で、成長期になってくると今度どうなのかって言ったら、攻めなのよ、完全に。攻めが99なのよ。まあ、こういった時代だとね。で、攻め99っていうと、例えばこれね、32歳だと、攻めをやっても全然いいんだよね。
うん。
で、例えば、もう55歳とかだと、もう、守りの方がまた、やりたくなるわけよ。人間の年齢によってね。 55歳だと守りをしたい。まあ、例えば20代だともう本当に自分のなんていうのかな。20代の頃ってやっぱり攻めてたでしょ。50代の人も聞いてると思うけど。
うん、
20代の人はやっぱり攻めの方がいいし、まあ32歳だとまだ攻めでもいいと思うね。そうすると、うまくいくためには、もう簡単なのよ。人生がうまくいくためね。まず環境を選びっていうこと。本当。で、はっきり言って55歳の人が混乱期にいる。別にこれ平気なのよ。なんでって。特に60歳、70歳になったら、もう性格的にも守りになってくるわけ。
うん。
だから60歳、70歳がサバイバル、自給自足。これ OK なのよ、完全に。
そうか。年齢的に OK ってことですよね。
年齢的に OK なんだけど、じゃあ、32歳で自給自足っていうと、これね、やってもいいっていう感じな。やれるっていうことがまずね、特に男の子だったら、できるっていうことへの、まあ自信が持ちたいっていうことなんだよね、これね。自信が持てるんだけど、だからできるがあるんだけど、じゃあできるからそのまま、まあ40とかだと思う。できるからそのままこっちの自給自足ぐらいに持っていくことはできるけど、2ヶ月もやったらできるが分かっちゃうわけだな。2ヶ月間自給自足生活やった。ああ、できるんだっていうと、ただ他のこともしたいっていう。だから攻めもしたいっていう感じになるわけ。だから32歳で完全にサバイバルやるっていうのはちょっときついのかなって感じはするよね。きついっていうよりも精神的にバランスがちょっと崩れるかなっていう感じがする。
年齢的には守りっていう年じゃなくて、うん、やっぱり、まあ、油の乗ったね、時代だったら、やっぱり攻める生き方もあるんじゃないかっていうことですよね。
いや、攻めをしたいね。だから、だから、本能的に、この20代とか30代って攻めをしたいね。
うん、
これ、本能的なものだから。で、ね、60歳の人って、年齢的に、本能的に守りをしたいわけよ。70歳の人も。だから、本能的なものとの実際の時代と、ギャップがあるっていうね。時代のギャップ。っていうことになるから、まあそうね、対策は一番簡単なのは、さっき言ったこの成長期の環境。この環境に行くってことだよね。そうすると、まあ実際言ってサバイバルって何かっていうと、これ守りっていうのは、まず食ってくってことが一番大事でしょ？もう食べていけるわけよ、サバイバルで。じゃあ、これ環境が違う外国、例えば行くとするじゃない。成長期の外国。
はい。
きっと同じなんだよ。サバイバルで食ってく。まあ、こっちの方が自然で美味しいもん食えるけれど、成長期の外国って、まあ、はっきり言って食べていくことはできるよね。給料が安かったりするわけよ。給料安いと、成長期の外国って大変っていうふうに思えるかもしれないじゃない。だけど、混乱期っていうのは食うこと自体が大変なのよ。こう。って、今より下がるじゃないって。この混乱期っていうの日本っていうのが食うのが大変。ほんと大変なんだよね。だどっちがいいのかっていうことだよね。同じ大変だったら、こっちの方が可能性っていうね、広がりがあるわけよ。これ大変の中から食っていく。外国の方はとりあえず食ってって、さらに広がりがあるっていう段階が、レベルが違うって感じなんだよね。だから自分はどうしたらいいかって、この年で32歳で混乱期に入るのかと思ったら、まず、はっきり言って博打だよ。博打になるけれど外国出るね。外国。それも成長期に行くよね。で、成長期に行くと、はっきり言って、今期は逃さないで済むよ。なんでかっていうと、成長期の時って、日本もそうだよ。高度成長期の頃ってみんな結婚しようとしたりするんだよ。だから男も女も、
うん。
だけど、混乱期の中であると、もうまた混乱期っていうよりも衰退期から、誰も気持ち的に将来が不安になってくるわけじゃない。で、将来不安があるから、将来の生活が落ちるとかそういうのがあるから、結婚しなくなるのよ。で、成長期っていうのは将来が希望になってくるわけよ。だから打算的になるんだよね、聞いて。打算的になるから結婚がしやすくなる。そうすると32歳だったら自分だったら、独身だったら、まあ間違いなく成長期の国に行くんじゃないかなと思うね。
まあ、多分ね、海外に行くって、うん、まあ簡単に言いますけど、でもじゃあ、仕事先はあるのかとかね、ビザ取れるのかみたいな、ま
あ、
そういうふうにこう思われる方がいらっしゃる。
あ、そんなのいくらでもあるって。
うん。
だってさ、それ、外国行くんだから、外国人として、 今の日本に来てる外国人どうなのっていうこと。外国人が日本に来てるでしょ、日本人と同じ給料でしょ、じゃあ日本人が外国に行ったらその国の給料と同じでしょ、別に外国人と同じにすれば別に仕事なんかいくらでもあるじゃん。要は語学だけだよね。あ、それで語学ってもう前も言ってるけどさ、これ語学っていうのは英語っていう風にやるわけよ、みんな。英語じゃねえよって。世の中のほとんどの、例えば韓国人だってね、英語喋れるでしょ。中国人だって一部の人たち喋れるでしょ。マレーシア人だって英語喋れるけど、でも英語で生活してないのよ、この人たち。現地っていうのは。ね、英語で生活してないんだから、語学はもう、ローカル言語。もうこれ、一択。で、英語っていうのは、まあ日本人にははっきり言って、その周波数帯が高いのよ。日本人の周波数帯ってあるんだよ。もっと低いんだよ。中音域なんだよ。で、英語の周波数帯って高音域なんだよ。だからもう、これ聞こえないんだよ、日本人。聞こえないって言っちゃ悪いけどさ、聞こえる人たちもいるからあれだけど、ほとんどのさ、中音域は簡単なのよ。例えば東南アジアとか、これね、タイ語とか、フィリピン語とか、もう結構中音域で音域一緒だから、喋れたりするんだよ、これの。だからよく、おっさんたちがね、喋れたりしてるじゃない、タイ語とかフィリピン語。しかもこれほら、英語だとどれだけのボキャブラリーがいるかっていうと、この本の厚さがこんなに厚いですよ、これ。本の厚さが英語を覚えるっていう単語、英単語。例えばローカル言語っていうのは、はっきり言って昔からの生活の部分だから、単語の数も少なくて済むんだよ。現地語、フィリピン語とか。そうしたらもうどっちがいいかっていうと、勉強するのはもうこっちだと何時間かかるって。はっきり言ってもう何ていうの、5年とか10年かかるかもしれない。だけどこれは3ヶ月でできるとかね。そのくらい簡単だから、どちらかというとローカル言語を覚えてローカル行って、ローカルの採用で一緒に行けばいい。日本語も喋れるって言ったらさ、日本語とローカル語喋れるって言ったら、現地の企業に、もういくらでもローカル採用でいいですって言ったら、採用してもらえるし。ビザまでもらえるよ、これ。企業に働きながらお金もらって。まあ、こういうことができるから、自分だったらまずここからして、行って、さらに、このビザもらってたら、今度は次ができるじゃない。転職だってまた要因になるわけよ。まあ、ここでもらってるから、まあ、次のところで、またビザもらわなきゃいけないんだけど、大体、こういうふうになってくると、給料も上がってくるからね。まあ、もちろんローカルの人たちよりも給料高いから。そういうようになってくるね。最初はもう同じでいいって言っても。まあこの前もなんかね、サラリーマンどうしたらいいかっていうのあったけど、もう3倍働く、5倍働くって言ったら、もう大体出世するでしょ、そりゃ。そうした方がだって可能性高くない？環境変えるだけで。
うん。まあだから、ちょっと日本の落ちゆく混乱期の中で攻めの手段っていうのはないと。だから、やはりその若い、方でね、要は攻めたいっていう人は、やはりその、日本ではない、その成長期の環境である国ですよね。うん、そこに身を置いて、環境を変えてですね。で、そして、その攻めの、まあ、人生を歩んでるんじゃないかっていう。うん、そうだ、
攻め人生か守りの人生かの、このどっちかだけなんだから、攻めと守り両方やるって言ったって、どっちかの比率が大きいかでしょ？
そうですね。
今期はもう圧倒的に守り 100% にした方がうまくいくよ。だって、混乱期の中で攻めたら大体打ち死にでしょ。
うん。
混乱期の中で。混乱期の中でどうやって攻めるのって、攻めても大体うまくいかないよね。うまくいかない確率の方が高いわけだから。
うん。
もうほとんど打ち死に。混乱期の中で、ね、ビジネス開始する。混乱期の中で。どんどん世の中が大倒産時代になってくるときに、起業して、この中に入っていく？勝てる？だから世の中 AI 化とかそういうので、もう人がいらないような時代になってきて、失業者がたくさん増えていく中で攻める？自分は攻めたくないね、こんなところで。環境悪すぎるもん。言ったら、もう守りに専門に行った方がいいでしょ。
はい。うん、まあ、なのでね、まあ、ぜひちょっとこの守り攻めでね、どういう人生を歩んでいくのか、で、そしてどのような環境にいるのか、それを考えた方がいいということですね。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー、横森勝輝が解説する YouTube では喋れない世界の裏解説動画講座をプレゼント中です。詳細は概要欄からご登録ください。